福岡県 EE チャンピオンさん、あたす。
あたす。
ヌルポ川柳。スマップに足りなかったのは農作業。イオシスヌルポ放送局。ヌルポです。
ヌルポです。
2016年12月16日配信第588回ヌルポ放送局、お送りするのは拓也と
社長ゆうのよしみです。
はい
はい。
スマップ村にしよう。あそこ
スマップ村ね、いいね。
うん、すっかり最近いじってないですけど、あそこ、
うん、あそこ元ダッシュ村だったとこはもう入れるのかな。
わかりません。
ああ。
わかりません。
はい。
いやー、縛れるねー。
縛れるねー、縛れる。
雪めっちゃ降ってさ、札幌。
はい、はい、はい。
びっくりした。ササラ電車ってあるんですよ。
うん、
なんか、札幌の風物詩。
うん。
風物詩ですよ、あれ。
ね。
なんかね、竹を、わしゃーっていっぱい、なんか、たわしの化け物みたいなのを、除雪車両の前の方につけて、それを高速で回転させて竹のブラシでこう雪をワシャーって削って跳ね飛ばすっていうササラ電車っていうのがあるんですけど、
そうそう、
この間大雪が降りまして、なんかね立ち往生してたササラ電車が。
そう、
ほんとね、初めてだったかな、一日中運休っていう市電が
ね。初めてじゃないですか。
うん、聞いたことないもんだって。
うん、
ささら除雪の車両が立ち往生ってよっぽどだよ、
うん、もうどうしようもないよね、
うん、
結局どうしたんだろう、手作業であれしたのかな、除雪。
あのね、道路の除雪がまずなってなくて、
うん、
できてなくて、それで車がビャーって取っちゃったもんだから、うん、線路の鉄のところが全部氷で埋まっちゃってて、それでささらで取れなくなっちゃった、
あ、そうなんだ、
うん、
やべえな。
最終的にはつるはしで
、
人間が掘ってました。
やべえ、
ささら大変です。
やっぱり冬は
ササラ電車ですね。
サビいなって言わない。
言わない。
いや、今ササラで検索したら、ササラってそもそも
身ごほうきみたいな、
そう、身ごほうきっぽいよね。
ぽいね、
すごい似てるよね。身ごほうきそのものだよね、ササラ。
身ごほうきの化け物なんだな、ササラ電車は。
そうですね、そういうことですね。
いや、
なんか久々にあれ身ごほうきを思い出しちゃいました、これを見て。
ジョイフル AK になんかね、キャラ、はい、キャラクターできたらしいよ。
え、身ごちゃん。
いやいやいや、ジョイフル AK はそんなにね、身ごほうき押してないから。
そうですね、我々が勝手に勝手に見つけて面白がってただけ。
面白がって、なんだこれって言ってたのに。なんかジョイフル AK ちゃん、
はい、
名前知らないけど、
ジョイフルちゃん、
ジョイフルちゃん、
サーリャンっていうの。
そうなの、適当なこと言われても全く分かりませんけど、
う
ん、
そう、我々検証しないこともあります。
ジョイフル AK、
はい、
最近行ってないな。
行ってないですね、行く用事がないね、最近ね。
ないね、
もともとないといえばない。
ないね、
もともとそんなに行く用事はない。せいぜい照明器具を買おうかなとか。
いやー、ないな。
うん、まあヨドバシとかでこと足りますからね。
うん、最近買い物しないもん。
わかる。
買ってるものといえば空気ぐらいですよ。
うん
うん。
あ、俺結構買い物してた。
みんな結構空気買うでしょ。
俺よくあの CD とか漫画をよくあのAmazon で買ってますけど。
お、何かな。何が出るかな。届きました。
ででーん。
ででーん。
サマカニ。
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 サマカニ、
自分用、こっちも自分用、自分用に2枚買いましたね。これなんとオリコンウィークリーランキングシングルチャート 6,、
はい、
6位、
6位、
6位入りました。
おお、 PPAP は、
結構行きました。 PPAP はアルバムランキングウィークリーで3位。
PPAP アルバムなの。
アルバムです。あれ
何が入ってるの。
いっぱい入ってます。かなり
PPAP がいっぱい入ってるの。
ね、PPAP も入っていて、他の曲もいろいろ入ってます。
APPA は入ってるの？
入ってるかもしれません。
さまかに。
さまかに。だから PPAP との直接対決はかなわなかった。
そうか。
まあでもまあ、向こうアルバムで3位で、こっちシングルで6位だからな。
そうか、
ちょっと勝てなかった感あるけどな。しょうがしょうがないな、
しょうがねえな、
しょうがないな。これあのニョアニョワールド入ってますんで、あのアーム作曲編曲ゆうのよしみ作詞しましたので引き続き楽しんでください。
ニョアニョワールドで検索してくる人いっぱいいるよ。
あ、そうなの、やった、
ウェブサイト的に。
本当、うん、やった。イオシスがまたアイマスの曲を書かせていただきました。ありがたいことです。
何曲目ですかね、5曲4曲目ぐらい。
ニョアニョワールドは、うん、2トラック目。
あ、ごめんなさい、あのイオシスが書いた、
あ、はいはい、
アイマス関連の曲4曲目かな。
4曲目か 5曲目だと思いますが、
メルヘンデビュー、サエハン、シュウコウ、メルヘンデビュー、レッツゴーハッピー、5曲目。
今メルヘンデビュー2回言わなかった、
言ってない、
あれ
あれ
あ、あれ
あれ、メルヘン、
はい、
シュウコウ、青の一番星、
はい、小早川さえ、
さえ、
花かんざしで、デコレーションのレッツゴーハッピー、
レッツゴー
で、ニョアニョア、
ニョア
5曲でいいんだよね。
5曲ですね、
これで5曲目だね。まあ、デレス
ト結構ありますね、
うん、アニメのあれも含めて、
うんうん、ありがたい。デレステに結局全部入ったので、デレステに5曲ですね、これでね。
あ、ほんと、あ、あとニョアニョアが入れば、
あ、そこ入ってないか、じゃあ4曲だ。
いずれ入ってほしいですね。
入ってないのね、ニョアは入ってないね。
まだ入ってないです。
わ、うん、かりました、うん、
おかげさまで。
いやいやいやいや
いや、
はあ、忙しい忙しい、この後はふつおたとかもろもろ通常進行でやってまいります。この放送はイオシスの提供でお送りします。音ゲー収録曲数ナンバーワンサークルかもしれない、100曲以上ある音ゲー収録曲から東宝アレンジだけを集めたコンプリートベスト、全曲フルバージョン&歌詞プラス宇野によるコラム「音楽ゲームと私」掲載。目を閉じて浮かぶ譜面でフルコンボ。
さあ早く目を閉じて。怖い夢好きでしょ。東方軍人化二次創作の世界を舞台にした東方ボーカルアレンジスピンオフ CD、 戦争終結後に明かされる黒幕八雲ゆかりと西行寺ゆゆ子の妖艶な思惑とは。東方ウォーフェアマスターマインド、イオシスショップ他各同人ショップにてお求めください。
よいしょ、はい、
はい、
ふつおたです、
はい、
千葉県黒丸さん、あたす、
あたす。
ヌルポ放送局の皆様こんにちは。
こんにちは。
11月11日かっこポッキーの日に人生初のポッキーゲームを婚約者としてみました。
なんと。
その結果意外なことが分かりました。婚約者とポッキーゲームをしてもポッキーを食べることに集中してしまう。中状態になってもお互いに平然ともしゃもしゃ食べるのです、婚約者や夫婦でポッキーゲームをやっても盛り上がらないことが分かりました。淡い恋心ぐらいの関係でないと盛り上がらないようです。これさ、
はい、
博士とピクピクンとかなんかそういう方が盛り上がるわけでしょ、はい、ポッキーゲームっていうのは
そうだね、やってた、やってたよね、なんかね、
なんかやるんで、ね、やってるでしょ、どうせ、うん、
やってそうだね。
そういうことです。
いやー、そうか、うん、やったことないな、ポッキーゲームやったことないね。
一人ポッキーゲームこれ撮って YouTube に上げたら5再生ぐらいいくと思います博士やってくんねえかな、意外とやってくんないんだよな博士な、そういうことをな。
博士最近あれはやってんのかな、ツイキャスやってんのかな。
あ、聞かないな、どうしたんだろう。
最初の頃すごい一生懸命やってたような気がする。
あの人飽きっぽいからなすぐやめちゃうからなやってない あやっぱり
やっぱり
やっぱり
今日はあれでしょ、あ昨日か今日かな、博士の部屋かなんかやってるでしょ。
今日は博士のバルやってますよ。
博士のバル、
はい。
あそうなんだ。あレベル上げるためだけにツイキャスやってた。あ25になったらもうやってない。
それはなんか何なんだろう。まあいいや知らない。あとあれですね、末に募集していた流行語大賞の件、
はい、
再び黒丸さんです。黒丸さんからいただいています。ヌルポ流行語大賞を2つ記憶に残っています、
はい、
波動水、波動水、小流水
あったあった。
もう一つは流行語じゃないけど、ヌルポ川柳初 MVP がヌルポ和尚以外だったことかな。
おお
はい確かにありましたね、小流水、
あれは面白かったですね。
ありましたね。続いてサラサラっと
なんであの流れになったのか思い出そうとしたけどさっぱり思い出せない。
わかんないね、
うん、
鳥取県人さん、あたす
あたす人さん、
今年地震あったよね。
え今年、あありましたね、
鳥取大きい地震
ありましたね。
熊本ももちろんありましたけど、
ええ、
なんかもう早くも忘れ去られているよね。
はい、
人さん、
人さんって、あ初めてではないか、
初めてではないです。
あそうかそうか。
すっかり忘れていたのですが、先ほど FE の結果を確認しました。
お
結果は午前 67.50 点、
うん、
午後 55.00 点で不合格でした。
わあ惜しい。
春にもう一度受けます。
お
残念。
頑張ってください。午前はこれで免除されるのかな、
知らない。
60点超えてるから
午後はね、午後の対策してってください。
うん、午後ね難しいんだよね。
午後はねうまくいかないときはうまくいきませんから。
うん、 FE って応用だよね。
ん
応用
基本じゃないですか、
基本の方かな、
うん、
あ本当。あれそうだっけ、
基本、
あ基本の方か、 FE が基本か。あれ応用ってなんだっけ、 AP とかだっけ、
PP
あ AP だPPAP
PPAP、
ファイアーエンブレム。そうですか。まあ、またね、半年に1回チャンスありますからね。
そうですね。
うん、
続いて、コマイさん、北海道あたす。
あたす。
お晩でございます。先週、結構前ですけど、放送の注文の多いランキングで、妊娠中、食べたくなるものを投稿しましたが、もう少し掘り下げてみました。
うん、
妊娠中のつわりの時期に食べたくなるのが、辛い、しょっぱい、酸っぱい、脂っこい肉だと、お腹の子は男の子で、甘いもの野菜魚だと女の子という言い伝えがあるそうです。
うん、
ふん、
なるほど、謎の仕組み
仕組みじゃないですけどね
あ仕組みじゃない、
そうなってるとは限らないですけど、
ね、ああそっか、
ふん、
なんとなくそういう感じになっているようだという
と信じている人がいる。
あ酸っぱいものはでもあれなんでしょ、ビタミンを取らなきゃっていうなんか本能的なあれなんでしょ、違うのかな、
わかんない、
酸っぱいもの食べたくない、まあ、我々も妊娠したことないんでわかんないんですけど、
妊娠ってすごいよね、
すごいですね、
妊娠ってすごいっすよね
すごいっす、半端ないっす、
半端ないよねすごいよね、
男は無理だし
絶対できないね
よくあの逆立ちしてもできないなんて言葉がありますが、まさにそれです。
俺逆立ちもできねえな
俺もできないや
逆立ちって何なんですか
逆立ち、
逆立ちに今疑問を覚えましたけど、
逆立ちね、まあ人生生きていくってあまり役には立たないですけどね、
逆立ちしないよね、
しませんね、なかなか。なんか罰ゲームで逆立ちして、ま、街を一周するとかよくあの藤子不二雄系の漫画で出てくる気がしますけどね。
うん、なんか謎の行為ですね、
うん、逆立ち、そうですね、うん、シュワルツェネッガーくらい血を頭に下ろす運動神経いいアピール、ああ、
うん、
体育の授業とかでやらされましたね。
俺機械体操って嫌いで、
ああはいはい、
まず意味がわからない あと難しい。
難しいね。
あと怪我しそう。
それはあるね。あの組体操とかと一緒でね、
うん、やめてほしいな、
うんうん、
体育の授業はちょっと内容を、要するにあれでしょ、あれのなんか一クラス何十人もいるから、
うん、
個別ななんかバドミントンとか1対1とかタイマンとかやってらんないから、
あ
集団でもできることっつって球技だとか、
あ
こんな畳所上でできるような機械体操とかやらせるわけでしょ。
あ、そういうことか。
あれクソだよね。クソオブクソです。
鬼ごっことかの方がまだいいですね。
あまあいいや、
うん。
続いて、
はい、
あこれかな。再び黒丸さんです。
またす。
以前のポケットがしつけ縫いでがっちり留められていた件に似た話がまた発生しました、
うん、
ワイシャツを買ってきて洗濯しながら2ヶ月ぐらい着てます。先日のことですが、ワイシャツの襟元に奇妙なプラスチックを発見しました。このプラスチックは襟元から取り出せる構造で、何なのか気になりました。とりあえず怪我したりするのも嫌なので取り外して捨ててしまいました。後で検索したらカラーキーパーというものだそうです。ワイシャツを売るときに襟を伸ばしているそうなので着る前に取って捨てるのが基本だとか。皆さんもワイシャツにカラーキーパーがないか確認してみてください、ピシッとした襟が好きならば洗濯前に取り外しアイロン後に差し込むのが良さそうです。以上です。
え、そうなの。
カラーキーパーで検索してもらうとちょっと違うものが出てくるんですけど、
はあ、
うん、あのプラスチックはに少なくともアイロンをかけるのは良くないと思うんですけどね。あれは基本的には売るためのものなので買ったら捨てるもんだと私は思ってましたけど、まあ最近ワイシャツも何も着ませんけども。
ああ、着ませんね。
冠婚葬祭でしか着ませんけどね。
そうですね。
冠婚葬祭つも冠はないけどね。
冠って戴冠式とか。
うん、
ああ
祭りでも来ませんけどね。
冠婚
婚とそうですね。
婚とそ
う。うん。
婚装。
婚装。
婚装でワイシャツ。
カラーキーパーってなんかこうシュッてしおりみたいな形した。
ああこんなのあんだ。
使ったことはないですけどね。カラーキーパー。
ないですね。カラーって襟のことだよね。カラーって、ね。
そうですね。ブルーカラーワーカー。ブルーカラーワーカーと言わないか。
あ、ブルーカラー、ホワイトカラーのは
カラーは襟ですね。
いやまあこういう襟のついた服は着ますけどね。これなんか俺シワクチャだから、
ね、シワシワだよ。シワシワだよ。
シワシワなちって、ここにカラーキーパーつければいいんだな。
それほどでもない。っていうかジャージでいいんじゃないですか。
俺たまにジャージでここ来るからね。
家かなっていう。
そう、別に誰かに見せるわけでもないしと思って、もう非常に最近服が適当になってますから。
ほんとね、
洗濯はもちろんしますけど、1週間同じズボンとか着ますからね。
そういう時に限ってお客さん来たりなんかしてね。
あるある。いやでもよく考えたらお葬式、あそうか、だよなお葬式はな、そうだよな、ワイシャツ着るよな。
まあ、うん、和服でもない限りは、
うん、そうだね、和服ね、そうだよね、和服か。
あ、和服の話ありますよ。
はい、
白丸さん、千葉県。あたす千葉の白丸あと女です。
はい、
コスプレかっこ和服して歩いていると、
うん、
ナンパされることに気がつきました。
お、
男性には声をかけられませんが、年上の女性に声を時々かけられます。電車に乗って買い物に行ったら、車内で今日はどこかでお祭りですかとか声をかけられて話し込むことも。駅前を歩いていたら、前から歩いてきた年配の女性に声をかけられ、着物の相談を受けてしまいました。その年配の女性に知っていることをお伝え、数週間後思わぬ事態に遭遇しました。行きつけの呉服店の店員さんに捕まり、お得意様から粋なお姉さんが歩いていて話し込んだら見惚れたと言われたそうです。そして何も買わないのに店員さんからお菓子をいただきました。コスプレかっこ和服をしているといいことがあります。皆さんも機会があればコスプレかっこ和服で歩いてみてください。以上です。
コスプレかっこ和服、
何のコスチュームプレイなんでしょうか。 和服持ってないな。
ないですね、うん、ほぼほぼ着ないですもんね和服ね。
まあ浴衣とか、
ああ、浴衣、
うん、サムエとか、
うん、
そ、うん、どうなんでしょうね。
でもなんか楽な感じしますね、あの、うん、ぴっちりしてない、
あの靴が草履とかになっちゃうので、うんうん、歩きづらいじゃないかな、きっと、
うんうんうんうん、
スニーカーとかに比べちゃうと、
うんうんうん、北海道は特に冬がね、
冬はね、
草履とか下駄無理だからね。
うん、冬はやっぱり
さささ
サムエ、
サムエだな。
冬はやっぱりサムエです。寒いよサムエは。
ジンベエ、
ジンベエ、ね。
和服は逆に大変だよっていう。う
ん、なんかその持ち物とかもさ、カバンとか、うん、トートバッグ持つわけいかんでしょ。
ああそうだね。
うん、それっぽいものになってこざるを得ないので、そういう意味で必死に揃えるのにお金かかるのかなっていう気はしますよね。
白丸さんはその辺ビシッと
ビシッと
決めてたんですな、
コスプレを。
コスプレカンコレかな、
カンコレ、カン、あれカンコレ、カンコレ、カンムスに和服なんていましたっけ。
いたような、限定グラ、限定グラ
いるか、いなくはないか、宝生さんとか、
あー、うんうん、います、います、
うん、
そこそこいます、
そこそこいました、
うん、
なるほどね。
ギター
でも普段なジャージ着てるからな和服とはちょっと縁遠いな
何か、
何か、
なんか、うん、まあでも冠婚葬祭の時に着ていける着物とかあったらちょっとおしゃれでいいな。
スーツが楽でいいです
まあね、まあね、
元も子もない、
まあね、近々結婚式に呼ばれるので、
うん、
スーツで行くはずなんですが、
ええ、
なんかしばらくスーツとか着てないし、
うん、
新しいの買ってないからスーツ買おうかなと思っているんですけど、
ああ、
まあでもそうだよな、和服で結婚式、友人の結婚式用とかないよなあんまり。
あんま聞かないですね。
うん、新郎新婦がね、
うん、
まあ着る分には結構あると、うん、よくあると思うんです。
親善式とかね、
うんうんうん
うん、
なんて、
はい、なんて、
はい、
さて、平野政コーナー先にやり
ましょう、やりましょう。
じゃあ若干 BGM を変えて、
うん、
若干ですよ、
うん、
そんな変わりませんよ用意してないしし
てないんかい
じゃあ、平野政コーナー、このコーナーはニコ生のアンケート機能を使って、意見が拮抗するようなものを皆さんに送ってもらって、五分五分になったらめでたいというコーナーです、
はい、
今日景品用意したから。
え、あ、それ、うん、そこに置いてあるやつ、
さっきもらったんだけど粗品だけど、
粗品って書いてありますね、そこに下の方に真ん中に写ってるやつ。
最近ちょっとだけ流行ってる、あの立つペンケース。
ああ、いいじゃないですか。
で、上からペローって剥くと立ったまま取れるし、持ち運びもできるっていうね。
へ
え、これバナナみたいな感じで、これ剥いてね使えるんですよって言われたから黄色にしてみました、うん、あと TVH のカレンダー、これも今日もらったから
もらったものばっかりまあでも普通にそのペンケースは便利っぽい。
そうですね、
持ち運びできて、
うん、
机に立てる。
そう、ただ我々ねペンケース持ち運ばないんですよね手ぶらでいつも行き来するから、
うん、手ぶらで、あとボールペンをあの胸ポケットに挿しているぐらい
、じゃあ平野政コーナー社長に選んでもらいましょう。
これいいのあるよ。これ
今日は4人の方からいただいてます、
うん、これ50%もう いっちゃっていい。
いや、いいですよ、いっちゃっても。このバナナペンケースあげますよ、もう。
あ、本当？
うん。
ああ。いや、でも、そうね。じゃあ、今日は1個だけやる感じ？
何個かやってみるんじゃないですか。
ちょっと一発目、ちょっと、これは、なんかいけそうなんで、いってみようかな。
いけるやつからいきましょう。
所在地、鳥取県の人さん。ありがとうございます。
あざす。
これ 買ったのはポケモン、
ほう、
サン、ムーン、まあ3択目はスマップ。
スマップ俺ポケモン全くわからないんですけど、これ何ですか？
ポケモンサン&ムーンってこれ最近一番新しいやつだよね多分ね。
あ、そうなんだ。そうかそうか。
2種類同時発売されて、まあ普通は片方買って、
うん、なんかいつもポケモンってなんか金と銀とか、
う
ん、
あそう
2つ出るよね。
出ます出ます。
あの原理がわからない。
あの微妙に出るポケモンが違うんです。で友達と交換とかしたりするんですよ。買ってない方はスマップを押してください。あと両方買ったよって人もスマップを押してもらっていいと思います。
そうだね、
うんうん、
むずいな。
そう毎回あれセットで出るよね。一番最初がなんだっけ、青と赤だっけ、違うか、緑と赤かな最初が。一番最初緑と赤、うん、でなんか例外的にピカチュウ版ってなんか黄色だったか青だったかな、黄色か、ピカチュウ版っていうのが例外的に単発で出たこともあるんですけど、第三の色みたいな。
大変だね。
そう赤と緑、そうそう最初赤と緑。
うどんとそばですか、
うん、そっから着想があったんじゃないか。
じゃあ結果出します。サンムーン、結果がよいしょ。おお、サンが 7.4%、 ムーンが 18.5%、 スマップ 74.1% と。スマップ大人気です。
まず買ってる人が少なかった
でしょうね。
母数が少なかったからあんまり平均値に近づかない、うん、
なかなか難しいですね。
そうか、
スマップ強し。
なるほど、強し
強し。
じゃあね、うんとね、これ結構いいんじゃないかな。所在地北海道の駒井さん。
あざす。
どちらがお好き？キノコの山、ポッキー。どちらか。キノコの山かポッキー。で、3番目、スマップ。これあれですね。タケノコじゃないところが良いですね。
そうだね。
面白いですね。はい。
はい。
どちらが好きでしょうか？
これいいんじゃないですか？
うん。
キノコ、ポッキー。俺ポッキーかな。社長はどっちですか？
これ迷うね、これ。
なんかね、キノコはね、
うん、
なんだろう、チョコとクッキー部分で成り立っているじゃないですか。
はい。
で、チョコ部分を持つとチョコが手についてしまうじゃないですか。
うんうんうん、
だから、クッキー部分を持たなきゃいけないわけ。
うんうんうん、
それを、認識するのがめんどくさい。ポッキーは開け、クッキー側を開ければ 100% クッキーじゃないですか。
そうですね。
だから、楽ちん。
はい。
そういう意味で。
間違ってチョコ側を開けちゃうと
反対側開けましょうよ。
両方開けちゃう。キノコ、
ほらキノコ食べにくいっていうコメントありますよ、う
ん、キノコ俺あんまり食べない。どっちかっていうと買うならタケノコ買っちゃうんだけど、かといってポッキーも食べないので、
うん、
俺スマップから。
キノコかタケノコでいうと比較的タケノコなんだけど、タケノコはタケノコのクッキー部分を持っても、はい、カサカサしてるから、
はいはい、
カサカサが手につくんだよ。
ああ、つきますね。
だから結局ポッキーがいいな。
じゃあ拓也さんポッキー。
はい、ポッキーで。
俺どっちかといえばなんか、うん、どっちかって言ったらポッキーかな。
さあ皆さんどうなんでしょうか。結果出します。
うん、
おー、惜しい。
おお、
キノコの山72、あ違う、 42.8、 ポッキー 32.1、 スマップ25と。
おお、
惜しい。これ結構惜しいですね。
惜しいですね。
多分これ今見てる人が40人ぐらいですから、1票2票2票差ってとこじゃないですか、
うんうんうんうん、
2票差ぐらいかな、3票ぐらい。惜しい
惜しい。
さあこの調子でもう今日出しますか。2択
出します。もう1個ぐらい、
平野正雄。
うーん、どうしようかな。
黒丸さんのやつどうですか、
うん、黒丸さんのね、カレーいけそうな気がするんだ
よね。カレーいけそうな気がしますよねこれね、う
ん、じゃあ所在地千葉県黒丸さん、好きなカレーは牛肉は豚肉、
ドン。
そしてスマップ。
そしてスマップ。 スマップカレーってあったのかな昔
ありそうありそうありそうですけど、今は特にそれは考え、あの気にしないでください皆さん。
昔何でもなんかキャラクターものってなんとかカレーってレトルトになってたよね、
はいはい、ありましたねチキンとかマトン好きな人はスマップをしてください
あ、俺今日カレー食べてきたわ。おこれなんかね、
これ何カレー、
あのねベンベラなんですけど、
うん、
新しい、
うん、
トマトキーマカレーとスープカレーっていうダブルカレーです。
ええ
ボリュームがすごい。
え
そしてそんなに高くない。でスープの方はチキンじゃなくてソーセージが1本入ってます。
え両方カレー
キーマカレーだけでも結構そこそこ満足できる量なんですけど、そこにさらにスープカレーがついてます。これすごかった。
これあれじゃん、ラーメン&つけ麺セットみたいなもん。
そうそうそうそうそう。
ああでも俺ありだそれ俺それいいな
そうそうそうそう。
全然あのなんか豚肉牛肉の話はしてなかったですけど、
キーマカレーとスープカレーっていう驚きのセットでしたねそうキーマカレーチャーハンライスセットだ。
ああチャーハンライスキーマカレーとスープカレーでカレーがかぶってしまった。
かぶってしまったこれで1200円っていう驚きの値段でしたけど、
あーまあでもそんな高くないっすね。
じゃあそろそろいいかな。
うん、
牛肉 vs 豚肉、これいくんじゃないですかひょっとして、うん、結果出しまーす。ドン。
わあ惜しい。
牛肉 37.0 豚肉 44.4。 うーん惜しい惜しい。スマップカレーはあまり人気なかった
18.5%
うん、そうね、
豚肉の方がちょっと。
なるほどな。
うん
うん、
まあ今日こんなとこですかね。
こんなとこですかね。
1個ぐらいやってもいいけどね。
一応4人から来てたので
もう1個じゃあ行きますよ。じゃあ
じゃあせっかくなんでチャンピオンさんの、うん、
チャンピオンさん福岡県 EE チャンピオンさんからいただきました。
はい。
エビフライの尻尾は食べる食べない。スマップ
スマップ。なるほどね。いや食べないんじゃないの。
これ意外と
意外と
半々ぐらい意外といくと思うんだよね。
前も話しましたけどね、エビフライの尻尾問題、
う
ん、
そう。あエビ、
エビ食えない、
エビ食えない方は3番スマップを押してください。
うん、どうでしょうね。
うん、
またカレーの話なんですけど、
はい、
コロンボってあるんですよ。
ああはい。
あそこで毎週金曜日が、エビフライカレーの日があるんです。
うんうんうん。
でもエビフライカレーはすごく人気があるので、
お
行くともうエビフライがなくなってて、
お
カツカレーになる、その場合はだから俺がいつも中途半端な時間に行くと、午後3時とか4時ぐらい行くと、
うんうん、
俺がいるときに大抵売り切れる。エビフライが
いるときに、
エビフライカレーが俺のあと2人ぐらいでもう売り切れちゃう。エビフライカレーに大人気。
とどめを刺しに行く感じだ。
そうですはあエビフライ美味しい
エビフライ美味しいですよね。どうして美味しいんだろうな、絶妙なんだよな。
そうですね、美味しいですね、エビフライね。
うん、カキフライも美味しいけどエビフライの方が美味しいんだよな。なんでだろう。
そうだね。
うん、なんでだろう。
エビフライ可愛いですよね。
美味しいじゃなくて可愛い。わかるわかるけどね。わかります。すごく。エビフライ可愛い。
結果出しますか。
はい。
ではエビフライの尻尾を食べるか食べないか。
うん。
あエビフライ流れてきた。
本当だ。
どん。ああ、そうなの？あれ？
スマップ少な。
スマップ少な。
え、食べる人こんな多いんだ。
そうなんだ。意外。あれ、前アンケート取った時、そんなんでもなかったような気がするんだけどな。
うん。
食べる 69.3、食べない 26.9、スマップ 3.8。
うん。
ほー、そうなんだ。
そうですか。まあまあ、見てる人のね、その日の、 あの メンバーというか見てる、うん、見てくださってる方のあれにもよりますけども、尻尾の中身を食べるという方もいる。殻を食べずにってことですね。
うん、
ああそれも分かります。
食えれば食うよ俺は。
うん、
うん、 前も言ったけど大きいやつとかあんまり上がってないやつとかは食べない、
うんうんうん、
なぜなら歯に挟まるから
そうそう、わかる。お寿司のエビは尻尾は食べないですね、私は。
そうですね、食べないですね。
うん、チュッて抜きますね、あの
って、ね、
でうまく抜けない時がある。尻尾の肉が取れないで食べれなくて残念な時がある。
あれ残念だけど実は尻尾の部分のお肉はそんなに美味しくないので、
ああ
食べなくてもいい。
ああ
なるほどね、
なるほどね。これコメントでエビフライが流れてくるんですが、これなんかあるんですね、あのアスキーが、アスキーがっていうか、なんか文字がこんなのあんだ最近は。
えい、あ、出た出た、
あ赤い赤いよ
赤い赤い
運営コメントだから赤いよ。
エビフライ流れてきた。
なんかちょっとなめくじに見えてきたよ。あ、
変換で出るの。それはなんか MSIME とか Google
なんか別なの。
カレー
かオムライスかなんか流れてきた。
回転寿司みたいなや
つ。あ、いっぱい、あ、次々と、あ、
黄色エビフライ来た。
送りつけられるエビフライ。
そうか、エビフライカレーね、あれね。なんか別の何かに見えてきたけど。
なんかいろいろ流れてきた。なんだあれ。
なんだあれ。
なんだあれ。シューマイかな。シューマイマフィン。
なんだあれ。
なんかわかんないの。
よくわかんないよ。いっぱい流れてきたよ。
寿司かな。
この
もう完全にみんなコメントで遊び始めてるこれ。これみんなあれだよ、今面白がってるかもしんないけどさ、これ後でさ、後で別のなんか作業とかしててさ、あのなんかエビフライとか打った時にさ、これが出ちゃってさ、
ね、
あの会社のメールとかにさあのエビフライのマーク流れちゃうんだよ。
流れちゃうね、
うん、あの記憶してて変換履歴残っちゃうから。
いつ街を歩いていて、うん、月曜から夜更かしのインタビューにあって、携帯でのブラウザの検索履歴見られるかわからないから、みんな気をつけてね。
そんなことされたらもう死ぬしかないわ。
社会的な死が待
ってる。やばいわ。そしてあれですわ、コメントビューは見たら全部文字化け四角になってるわ、
うん、やっぱ環境によるです
よね。あ、寿司なんだやっぱり。それね、
コメントビューは全部四角だね。
全部豆腐になってます。
豆腐
かあれです、パイパンになってます。あの
豆腐で、
ね、白になってます。
ああ、
お、鶏すごいね。いやいや、もう皆さん無理しないでください、無理しないでください。あのあ、そっか、見れない方もいるんだ。
いますよね、そりゃ、ね、
そうだよね。
はあ、
本当マジで変換履歴残って、それ一番目に出てくるようになりますよ。
はい、はい、じゃあ今日はこのぐらいにしときましょうかね。
いや、面白かった。
なかなか五分五分は出ないと。
出ないね。いや、いけそうだと思ったんだけど ね。
いけそうかなと思ったんですけどね。また来週以降やっていきましょう。
はい、またじゃんじゃん送ってください。
じゃんじゃん送ってください。
お願いします。
意外となんかこう、いかにも五分五分になりそうなやつじゃなくて、
ああ、
まさかこれがみたいのが五分五分になったら優勝かなって。
そういうこと？
いう気もします。
これ女子トイレのやつとか意外と。
いやいやいやいやいや、そうそうね、意外性はあるね、これね。
意外とこれいけるのかな、
う
ん、
意外性はあるけどいかないと思うな。まあそんな話もありますけど、はい、投稿の方お待ちしてます。
お待ちしてます。
さあ、お遊びもこの辺に。
もう完全にコメントで、あの、遊ぶことに夢中になってる方が。
こっちは話聞いてないでしょ、
もう。もうひたすら珍しい記号を出そうと頑張ってますけど。トイレ流れて
トイレ。トイレだけいいんです。パワープレイです。12月は、東宝24こと、東宝極楽愉快イオシス、東宝コンピレーションボリューム24から、3トラック目の板電話やめて僕らのスカレットコールの方を聞いていただいております。流します。
そう、助けを求める市民の声を深夜でも漏らさずキャッチするホットライン、名付けてスカーレットコールや。
110番ですか、これ需要あるんでしょうか。
何言ってんのよ、ラ 救急やってないのよね。竹林で薬でももらってきたよ。はい、近寄った警察。テレビが映らない？知らないわよ。たまに住んでるやつにでも直してもらって。はい、次。
所長、それでいいんですか？
はい、近寄った警察。え、なに？掛け一丁の天猿二丁、旧地獄街道三丁目って、うちはそば屋じゃないわよ。頭ゆだってんじゃないの。はいはいはい、スカケ。はぁ、相談？仕事でなくしたの。それあんたが悪いんじゃん。
いい曲でした。
はい。
冬はやっぱりサビーな。
サビーな。
さて、あれだ、こっちだ。ランキングのコーナーです。あのね、はい、シェアするでもらってるんですけど、それを一旦置いといて、普通のランキングを先に読みます。
はいはい。
タイプ自虐さん、長野県渡す。
渡す。
サビーな後ろにいるとすごいな。
でかい。
でかい。サビーナがでかい。キラリぐらいでかい。
合ってる。首長い。
首長いね、
うん。
腕も長いし、足も長いのがサビーナ。すごい。
サビーナすごい。
なんか、あの辺、中央アジアの人です。サビーナちゃん。
はい。カザフスタンか。
カザフスタンでしたっけ。うん、自虐さん。真田丸、終わっちゃいますね。
うん。
真田のお膝元からこんばんは、タイプ自虐でございます。
おう。
真田丸に湧いた長野県 NHK 長野放送局も例外なく真田丸に便乗し、今年4月開始の平日17時頃午後5時頃放送のラジオの帯番組のお便りテーマを真田丸の次回のタイトルという縛りでお送りしてきました。
お、
あのドラマのタイトルですからめちゃくちゃ無理難題が頻発、リスナーのトンチ合戦へと発展したローカル局の帯番組の真田丸との戦いがいよいよ今週で最後。そこで今回のランキングは新三大日本人が知っておくべき NHK 長野放送局ローカルラジオ番組の無理難題をお送りします。第3位、犬伏。まず犬伏は長野県外です。水曜日には犬と猫どっちが好きですかという話が主になりました。
あ、毎日やってるからね。
毎日やっちゃうんだなこれな。第2位、滅亡。
はいはいはい。
繰り返しますが、この番組は NHK 長野放送局の夕方のローカルラジオ番組です。普通のお便りのテーマで滅亡というめちゃくちゃ重たい言葉。ただ時期が時期だけに息子の夏休みの宿題を滅亡させたいとか、
あ、
か滅亡しないかな程度の話題でとどまります。
滅亡作文やればいいんですよ。ひなびたで私やりましたけど。
第1位、最終回。
今じゃん。
念のため言っておきますが、ラジオの方は終わりませんよ。
あ、終わらないんだ。
ここに来て急にタイトルなし、しかも漢字3文字の最終回。あなたが最終回に漢字2文字のタイトルをつけるとしたら、というアナウンサーの配慮や、最終回をフィニッシュと置き換えた場合、私はマラソンをするので等のトンチも飛び出すとっちらかり具合。なお、もっと難しいお題があったんじゃないかと、ウィキペディアで真田丸のページをご覧になったあなた、
うん、
相撲中継や高校野球中継等で放送がない週もありましたので、その辺を考慮していただきたい。おのおのおどの抜かりなく、
抜かりなく、
抜かりなく。すごいね、真田丸は流行りましたね。
流行りました。私全部見ました。見てます。
次で最後ですね。
そうです、
12月18日の放送で最後ですね。
寂しいな、
真田丸はやっぱり
終わると寂しいな。 いや俺あれですよ、毎回見れるときは時間あるときは2回見てました。
お、
1回見て録画もう1回見てみたいな。もうめちゃくちゃ好き、もともと三谷幸喜が好きなのでね、
ええ、
いやーすごい良かった。いやお良かったってあと1回あるんですけど、もっと長く見ていたい、
うん、それでそうすると制作費がかかってしまいます、
うん、そうそう、
関ヶ原を何回かやらないといけません
今年の大河真田丸は関ヶ原は40秒で終わったので、あの予算がかかってない。
でも大阪の陣とかこってりやってるでしょ、
はい、結構やってます。そこに予算を使ってる感じします。
そうですよね、
うん、
それはそうですよね。
ね、さすがに
そこ 本題だもんね、
う
ん、
そう
真田丸だもんね
真田丸そうそうそうそう、
大阪の陣40秒で終わったら何だったのって話になっちゃう、
ね、やばい。ウドアナのアナウンスでナレーションで終わっちゃったらね、まずいから。
ナレシっていう単語がね、なんか秀逸だなと思って、
う
ん、
そうそうそう。
ちなみにサブタイトルがいっぱいありますけど、
うん、
あすごい視聴率 20% 弱ぐらいあるじゃん、常に15から20、
うん、
すごいね。
滅亡は確か北条が滅亡する時のだったと思いますね。北条氏政かな。
第24回6月19日放送、
うん、
北条氏政、
うん、
滅亡
誰だっけ、ホテルのドラマの申し訳ございませんの人が北条やってたんですけど、
あの人ね、
姉さん事件ですのあの人ね。
あそっち、
あれいや同じ人ですよあれ同じじゃない。
あそうなの、
うん、
高島弟
開演を見せてましたね。
ああ高島さんファミリーと石原さんファミリーっていっぱいいてよくわからない、
ね、うん、わかんない、
区別がつかないよね
わかんないすごいわかる結構ね、政治家だったりあの俳優だったり
いろいろしてますね、うん、
あれこの人どっちだったっけなとか、あこの人あこの人えどっちだっけ、気象予報士だっけなわかんなくなっちゃう。吉住そう
という、
はい、
真田丸でした。
いやすごいね。そうか、それを話題にしたのね。
長野放送局頑張りますね、う
ん、ね、でも面白いんじゃないですか、試みとしてすごくね、良いですね。
良い。
来年はどうするのかな。
ネタ切れ続いて、
はい、
じゃあ注文の多いランキングの方に来まして、3位がシェアになるランキングを、
はいはい、
送っていただきました。いいチャンピオンさん、福岡県あたすシェアは駆逐艦たちにシェアされたいしか思い浮かばなかったので普通のランキングを普通のランキングじゃん駆逐艦に欲しい新しい装備ベスト3
結局かい
第3位ニーソ、第2位赤いランドセル、第1位マイクロビキニそしてこのマイクロビキニは水に濡れると透けて、あ、憲平さんお久しぶりです
お久しぶりですね。
お久しぶりです、
はい、
続いて
あれ
もうあまり触れない。
あ、そうなの、
小前さん北海道
あたす
これすぐ分かると思うのでクイズにします、
はい、
すぐ分かるから、これ
すぐ。
第3位シェア、
うん、
第2位胸を、
はい
はい、どうぞ。
ハウス、あれああいいんだよね。
正解正解、第1位ダンス&
ダンス&ハウス、
あれはいい曲でしたね。
なるほど、これはうまい。
シェアハウス、胸をハウス、懐かしいですね。
懐かしいね。
今ちょうどプーチンと安倍首相が会談してますけど、もう終わったかな。3時間も遅刻してくるっていうね。
ね、
プーチンちょっと遅刻癖あるから、
うん、でも最近日付変わるまで国会で民進党がああだこうだ言って、安倍さんが深夜まで寝られないで国会にいるから、それに配慮して 優しいプーチンが、あの3時間ぐらい遅れていけばやつも少し寝れるだろうみたいなそういうそういう捉え方も一部では
待ってましたけどね、
うん、
起きて待ってました、ね、
起きてたのか、その間 寝てればよかったのに、
夜中まで国会やってて夕方には山口にいたわけでしょ。
あーそっか、そうだよね、大変だよね。
大変ですわ。
そうだわ、そういえばだって、そうだよな、
ホプレード 2,3 頭帰ってくるといいっすね
適当
ざっくり
適当別にホップレード、まあ、帰ってきたら帰ってきたでいいし、
うん、
帰ってこなくてもまあ別にしょうがないけれども、
うん、
なんかこう
なんかこうあの
お互いのあの、うん、お互いの未来のためになんかいいことが
そうですね
あのお互い取引できればいいですね、取引
ざっくり
ざっくり
続いて、
うん、
千葉県黒丸さんです。
あたす。
最近になってよく耳にするインフォメーションテクノロジーの用語です。
お、
第3位シェアする。第2位 ICT。
ICT。
第1位キュレーション。
ああ、
そういえば死語になっているでしょう。指きたす。
うん、
聞かないですね最近、
うん、
指きたす。
当たり前になっちゃったからだね、きっと。
いや、商売になんなかったからじゃないですか。
あ、そういうこと。
クラウドの方が流行ってましたけど、クラウドも、あ、クラウドまで聞きますね。
ああ
、うん、指きたすはクラウドにとって変わったんでしょうね。キュレーションがすっかりなんか悪の言葉になってしまいましたね、
う
ん、
そうだね。
本当はね、いい言葉なんですけどね、
うん、すっかり意味忘れちゃった俺。キュレーションってなんだっけ。キュレーションとは何ぞや、これあれだ、大喜利のお題にすればいいんだ、こういうの。
ん、
あ、いいや、なんでもない。いや、なんかうろ覚えみたいな感じで。
キュレーションはですね、本来は図書館や博物館などの収集する活動をする組織の館長を意味するそうです。
おう、
そうなんだね。まあ、なんかそれを転じていろんな情報をいい感じにこう集めてくれる人のこと。
はいはいはい、はい、
っていう意味のはずだったんですけど、
はい、
最近なんかすっかりね、コピペブログとかなんかそういう話になっちゃいましたね。
ああ、そっかそっかそっか、うん、ああそういうことね。
なんとかまとめとかね
悪化が良化を駆逐する感
ある。そうなんですよね。指きたす、懐かしい
ね。そうそうそう、
ICT はね、なんか言ってる会社が特定される感じがします。
ITC って何？
ICT。
ICT。
全然流行ってないと思いますけど。
ああ。
IT がまずダサいからね、どうしようもないです。
うん。まあ、しょうがないですね。
はい。というシェア、
うん、
というお題でございました、は
い。ありがとうございます。うん。
年末へ向けて、
うん、
次のお題を募集しますか。
そうね、
なんか年末っぽいやつの方がいいんじゃないですか。
年末っぽいやつ。
年末っぽいやつ。12月次の放送はだって22日ですよ。
マジか、
祝日の前の日ですよ。
じゃあチキンとかにする。
あ、そうしようかチキン、これいいんじゃないですか。
チキン、
いろいろできるんじゃないですかこれ
ね。
じゃあ3位がチキンになるランキングを送ってください。お願いします。
はい、お願いします。
で、平野正コーナーを前半でやったので、ここで夢を読むと、
はいはい、
いうことになっております。
OK、
じゃあ夢のコーナーです。よいしょ。何がいいかな、すごいいっぱいあるんだよなずっしり
すごい、みんなの夢が詰まってる。
うん
別な
夢が吹き溜まってる何がいいかな、古いやつ読むか。一番読んでない古いやつ、うん、
もう、
うわー、ダメだこれ、
吹き溜まって、
これダメです。
え、ダメなやつ。
ダメです。
ダメなのあるんだ、
これもうやめよう
読めないから溜まってるんだ
そういうことですよ
内容的にちょっとこれは
ちょっとこれは
さすがにヌルポでもちょっと読めないという、うん、
アブオーター祭りでやらざるを得ない。
ああ、そういう感じ、
うん、
アブ夢。
あ、ギリギリこれ。
ギリギリなんだ。
ミュータントさん、埼玉県アタス。
アタス、ミュータントさん。
6月にいただいてますね。
お。
夢です。私は学校でバレーボールの練習をしていました。しかし球はピンポン玉でやっていて、私は練習中にそのピンポン玉を潰してしまいました。卓球部のマネージャーに、私これ弁償するからお金渡せばいい、買ってきた方がいいと聞くと、マネージャー、今度でいいので買ってきてくださいと頼まれた。私は家に帰る途中で広場でイベントの準備をしている人たちがいて、10メートルくらいある足場の骨組みを組んでいました。何すんのかなと考えていた私は一旦家に帰ります。そして次にそこに行った時、足場に恐竜博らしきイベントをやると書いてありました。その足場の下に行ってみると、全裸卓球の講習をしていました。しかしそこには卓球台はありません。ラケットとピンポン玉だけでした。何気なく練習に加わっています。メンバーは30代男性が2人、60代男性が1人、20代女性が1人、40代女性が1人いました。最初は皆さん服を着ていたのですが、おじいちゃんがいつの間にか全裸、男性は全裸、女性は40代が全裸で20代が下着姿でした。そしてしばらく練習を見ていると、講師らしき人がお前も全裸になれと言ってきたので、私は全裸になるくらいならやめますと言って、会費はいくらですかと聞いて、講師が1万円だと言いました。お金を持っていない私は自宅が近くなので取りに帰りました。家の前にはバス停があり、20人ぐらいの人が並んでいましたが、私はスルーして自宅に入り、そこで財布の中には5000円しかなく、しょうがないかと思い、お金を持っていこうとしたら私も全裸なことに気づき、パンツを探して洋服を探している途中で目が覚めました。いい夢ですね。全裸卓球、
全裸卓球って温泉卓球ってよくありますけど、全裸卓球はなかなかないですよね。
なかなかないですね。年末にビートたけしがやるくだらない放送でやってそうですね。
やってそう。はあ。これ面白いのありましたね。これね。
ありましたね。
この夢はどうしましょうね。額に入れて飾っときましょうかね。
俺シャーってやっちゃったけど。額に入れて。
読んだよってシャーって。ボールペンでね、シャーって斜めに。
こちらの会費いくらでしょうか。
ええ、そう、1万円ですよね。だって1万円ってこれ月の会費なのか年会費なのかが気になりますけどね。
どうなんですかね。月会費1万円って結構しますね。
結構高いですよね。
高いね。
まあでも全裸卓球ならそんぐらいするか、するかな。
そうかな。そうかな。
あれだよ、よくあるやつで、男性は1万円で女性は無料とか、
逆に相席やったやつか。
そうそう。逆にお金もらえるやつ
で。いや、怒られると思うよこれ。じゃあ1万円で。
いや
これちょっとね、夢熟成させるとね、面白くなることあるんですよね。信号信号。
結局あれですね、その卓球の全裸卓球のとこの卓球のその球をくすねてなんか返すわけではなかったんだね、結局ね、うん、
結局ね、
結局ね、
話にまとまりがないのが夢です、
うん、
もうちょっと読みます。
うん。
1
万って1万いっちゃったね。ちょっともうわからないねこれ。
わかんないね、
はい。
あれ、これ聞いたことないラジオネームの方ですけど、
うん、
広島県ノンポップコーンさん、
はい、
8月にいただきました。
お、ノンポップコーンさん、ありがとうございます。
ノンポップコーン、
初めてじゃないですか。
いい名前ですね、
はい。
昔違う名前で投稿した気がします。
え、
夢です。謎の半島に向井匠が倒れています。聞くところによるとどうやらディオにやられたそう。友達と妹と一緒にどのように助けるか議論をしたところ、モバマスで世界征服をしてディオを倒すということに決定しました。友達の言葉により僕たちはモバマスの特訓のために軟式野球で全国を目指すことに。しかし僕たちの学校にはすでに軟式野球のチームがあるため、急遽新チームを作ることに。しかしここで問題が発生します。なんと全国大会には一つの県から一チームしか出場できない。僕たちはそのことを偉い人から告げられ、理不尽だと憤慨します。その後猛特訓の結果、ライバルチームを倒した僕たちはもともとあったチームとともに全国大会に出場することが決定しました。歓喜に震える僕たち。しかし僕は一つのことに気がつきます。なんでモバマスの特訓なのに野球をしているんだ。そのことを周囲の人に聞いたところで目が覚めました。いいですね。
ちょっとね、最初の方でつぼっちゃいました。
出だしでもう最高だもん。
やばい。向井匠でしょ、
はい、
ディオと戦うんでしょ、
はい、
ありそうだもん。向井匠だってスタンド使えそうだもん。 ありそう。なんかそういう画像探したらありそう。
ありそう。
うん、すごいな。いこれ
いい夢ですね。こちらジョジョの奇妙な物語第何部でしょうか。
これ第何部って今6部7部かなんかやってますけど、8部か。25部
25部来ました。随分先ですね。
結構先だけど、そんぐらい行ったらありそう。
あるかな。
ディオがまだいるんだね。
いるんだね。すごいな。粘るな。
いや、今ちょうどね第4部のアニメテレビでねやってて、いやー、これ敵のボス強えなーって思いながら、どうやって倒すんだろうって思いながら、もうかじりついて見てますよ。めっちゃ面白いですね、ジョジョね。びっくり。
うん、
そう、4部実写化するんですよ。来年公開ですね、映画。
片桐入りが誰でしたっけ。
片桐入り役は片桐入り。それ銀魂じゃないの。銀魂
そっちか。混ざっちゃった。どうしようかな。あれ、またピンポン玉の話あるぞ。
え。
長い。しかも
我々はピンポン玉時空に迷い込んでしまったのか。新手のスタンド使いですかね。
そうかもしれない。読んどくか。新潟県高台アット20歳になったので君を外したさんからいただきました。
お、高台さん、
さん、
あざす。
10月にいただいてます。
あたす。
夢です。僕は監視カメラの映像を見ています。そこには白衣を着た科学者数名が特殊部隊に脅されている様子が映されています、
うん、
すると僕は画面に吸い寄せられその場所へ移動します。やばいと思った僕はすぐさまその場から逃げます。部屋を出ると船内のような狭く複雑な構造でした。今いる場所が5階だと分かっていたので1階まで急いで降ります。すると3階に到達すると外に出て、ここは養生プラントのようなところだと分かります。1階まで行き辺りを見渡すと約50メートル先に陸が見えます。しばらくすると小型ジェットホイールがこちらに近づきます。中から3人の科学者が出てきたので、ここは危ないので早く逃げてと伝えました。すると海の方から何百人もの人が追ってきます。再び逃げます。陸にかかるはしごまで泳ぎ上陸。近くに洞窟があったので入ります。何人かに追い抜かれながらも洞窟を走り抜けます。キッチンのような部屋に入ったり、雑草が生い茂る道をかき分けながら進みます。 途中何かを探している様子の人がいたので、僕も辺りの様子を伺いながら進むと、岩陰に小さな宝箱を発見。中にピンポン玉ほどの大きさの玉を手に入れることができました。これは後でボーナスアイテムになると感づいていたので、ポケットに入れて先へ一室に入るとドアが自動で閉まり閉じ込められます。前にテレサが登場。倒せば先に進めると思い殴りに行きますが、透明になって避けられます。一度冷静になってテレサに背を向け、近づいた瞬間アッパーを繰り出し、今度はクリーンヒット。テレサは消え、扉が開き次の部屋へ。するとすでに数人がいて、最後のゲームが始まっています。ルールは、置いてある球を投げて風船を割り、先に150点取ったチームの優勝だそうです。このレースはチーム戦だったんだなと思いつつ、球を投げ続けます。さっき拾ったボーナスのせいか、得点が加算された状態からのスタートでしたので、150点を先に取り優勝。
お、
一緒のチーム4人で最後の部屋に向かいます。そこには ATM を横につなげたような大きな機械が、画面が5つあったので、それぞれがその前に行き指紋認証するとムービーが始まります。画面にはゲームの支配人のような仮面をつけた人が登場。すると、優勝おめでとう、だが君たちには死んでもらうという趣旨を言われ、1分のタイムカウントタイマーが画面に表示され、部屋の壁が迫ってきます。どうにか止められないかと4人で方法を探します。この機械の裏に何かあるかもしれないと思い、登り越えて裏へ。すると端に小さな画面を発見。近づくと、この世界の主になるという表示と、その下にユーザー ID とパスワードの欄が確かこのレースが始まる前に ID が書かれた紙を渡されたことをうっすら思い出し、財布を取り出そうとします。しかし残り時間は30秒を切る。焦りながら財布を探しているところで夢から覚めました。疲れましたそりゃ疲れるでしょうね。これね、大変だね
これゲーム化か映画化してください。
うんこれ ATM を横につなげたような機械って、あれか、ビートストリーム的なやつか、う
ん、ああ
カタカタカタいいね。 ID とパスワード入れると世界の主になるっていう。
お、
慣れちゃうんだね。
慣れちゃうんですね。これ相当もうシステムの根幹までたどり着いてますからね。すごい気になる。それログインしたらどうなったのか気になる
途中でテレサ出てくるけどね、
うん、
急に任天堂になっちゃったと思って、
でってってって曲ちょっと分かんないけど、思い出せないけど
は
あ、あれだよね、お化けのね、
はい、
あの敵ですよね。
マリオが後ろを向いてると、
うん、
実体化して迫ってくるやつね、
うんうんうん、はいはいはい。
あと養生プラントね。
養生プラント、養生プラントではない
海の上のなんか、
あ、養生ね、
工場というか
太平養生のとか。
そうそうそうそう、
なるほど。
養生プラントだと養生できちゃうからはあ
これはボリュームありましたね。
はい、満足
満足ですね。
満足です。
もうまあ採点もまあ特にもう、
ええ、この夢は満足です。
満足いただきました。
はい、終わり。
はい、
メタルギアソリッド。
おう、え、何、雷？
いや、なんかね、
違う、
あの雪がボコボコじゃないですか今、
はいはい、
そこにトラック的なやつが通るとバウンドしてゴンゴンゴンゴンゴンって、日のすんごいうるさかった。
あ、ほんと、
これ雪国の人しか分かんねえんだよな。
いや、
除雪されてない道路を車が走るとなんか突起がいっぱいできるんですよ、
うんうんうん
う
ん、
そうすると設置面積が少ないからより滑るし、
うんうん、
なんかバウンドするの車が、
うんうんうん、
バンバンバンバン北海道寒い。
そう、雪がやばい。サビーな。雪いっぱい積もってますから気をつけてきてください。
そうですね、
うん、
今週末はイベントがありますから、
うん、あれがありますから、
あれがありますから。じゃあ、あれの話をエンディングにしましょう。
はい、
CM の後はエンディングです。
博士と一緒に熊牧場、クロさんボイボイと一緒にバンド活動、タクヤさんとは一緒に海外旅行も行っちゃいます。そんなイオシスととっても仲良しのクマさん、コアクマアクマの公式ファンブックコグマレボリューション発売中、全国の書店にてお求めください。
ムムイオシスヌルポ放送局は11年目を迎えてまだまだやってます。一時期ケーブチューブでやってたんですけど、ニコニコ生放送に恥ずかしながら戻ってまいりました。 YouTube ライブでも多分やってます。毎週木曜日夜21時から生、そしてその次の日にハイテナイドットコムで配信中。シェイキーズワオン。
どうやって食えるんですかね。
ねえ、ちょっと気になりますよね。これこの画像を見てると。
でもさ、人類ってさ、はい、あらゆるものを食べてるじゃん。
はい。
ナマコとかさ。
そうそう。
なんかなんだっけ、ツバメの巣とかわけのわかんないもの食ってるじゃないですか。
はい、ツバメの巣は確かに言われてみれば確かにおかしいですね。
あんなわけのわかんないものを食ってる人類は人で食ってないわけだから、人ではうまくないんだよねきっと。
ああ、そっか。ウニとかさ、
うん、
最初に食べた人偉いなと思うんですよ、
うん、
あんなトゲトゲの頑張って剥いて食べたんでしょ、
うん、
で人でも多分誰か剥いて食べたんだけど、
うん、
あ、これはないわってなったんだよねきっとね。
多分ね、
ナマコはあるでしょ、料理として残ったわけでしょ、人では残んなかったんだそんなまずいんだ
ね。
でもこいつ食べてるよこれあのカモメが人手を食べてる画像なんですけど、
毒があっても大丈夫なやつなのかな、
うん、あ、そういうこと？
カモメなのか分かんないけど、うん、海鳥。
海鳥ね。
いや
でも食べれないことないと思うんだよな。ナマコスみたいに人ですみたいな。
人です。
人です。え？
ああ、マクサで食べてる。あ、そう。
本当？食べれる。食べれる。ちょっと気になりますな。私気になります。
じゃあ今度天草行って人手を食べよう。
また一つ目標ができました。
天草エアライン乗ろう。食べれる人である。そうですか、まあ、人でも種類いっぱいあるからな。多分毒があったり食えないやつもいるんでしょうね。食えるやつもいるんでしょうね、
はいはい、食べられる人でと食べられない人でってページが出てきます。
へえ、
あなた方の人での食べ方は間違ってるって書いてある。
あ、そうちょっと食べたことないんで
分かんない、
ね、ちょっと蚊帳の外でしたね今。
分かんないです。あ、人では美味しいよって書いてある。
あ、そう。じゃあそのうち松屋でなんか人手のクリームシューニーとか出るのかな。
出る出る
あれ、天草周辺生まれの人が来たよ。知らないって。
本当。
あ、美味しく食えるやつが多分いるんだな。
うん、
多分多くない種類が。
うん、なんか食べちゃいけないのもある、いっぱいあるみたいですね。で、なんか卵、卵、
人手の卵、
うん、人手の卵っていうのもね食べれるんだって。わ、すごい、なんかうまそうなこと書いてあるよ。ちょっと後で、
ね、じゃあ天草へそうなんだ。卵うまいのマジで。
人手なし人手なし、
人間ってすごい。
いや、実はじゃあ食べれるってことになりました。
なりましたね
なりましたね。
でもこれあれでしょ、人類の長い歴史の中で毒のある人で食って死んでたやつがいるわけでしょ
いますねきっと、
腹壊したやつがいやー、卑猥な人で、
卑猥な人でって。
いやー、お知らせです。
はい、
さっきコメントでちょろっと流れましたが、福箱、
うん、
イオシスショップの福箱出ます。12月16日金曜日の21時から、発売というか予約受付をいたします。話によると3種類あり、 もう出てましたっけ、出てませんか。
あ、もう出してあります。
出してあります。松茸梅と3種類グレードがあり、うん、松にはなんと山盛りの人手が入ってます。
うそー、マジか。買おうかな。
竹にはなんと、
はい、
山盛りの人手が入ってます。
そっちもか。
梅にはイオシスの CD が入ってます。
嘘ですよ、嘘ですよ。冗談ですから。
1万円分の人手が。あ、でもあれですよ、人手じゃないけど、ナマコとか、
はい、
乾燥ナマコって超高くて、
はいはい、
高価で取引されてて、
へ、
1キロ100万円とか、そんな、
え、
うん、
え、
まあ、乾燥してるから相当入ってるけど、1キロったら100万円。
100万円、
ナマコ、ナマコ高級食材。
マジか。
それはいいんですけど、
はいはい、
ナマコは入ってないんですけど、何が入ってるんでしょうね。福箱、イオシスショップの福箱には何が入ってるんでしょうか。
ね、詳しくはですね、
そこに入れる予定のものが詰まさってますけど。
あ、そうです、そうです、
そうです。
何
が入ってるのかな。
ちょっと私もこれ相当前に打ち合わせとか相談をしたので、私はさっぱり覚えてない。
え、もう忘れました。
あ、そうそう、 CD、DVD、イオシスの CD など詰め合わせと、グッズと、思い出 JPEG 詰め合わせ CDR、
うん、
あ、これ結構、これがあれかもしれないな、肝かもしれないな、キモックの写真も入ってるかもしれません。過去のイオシスの写真が大量にあるんですけど、それを黒さんが選定して JPEG を集めて選んで入れた CDR。
なんか一生懸命モックさんの写真見てたけどね。
うん、モックさんの写真すごいいっぱいありますねって言いながら、ずっとモックさんの写真をひたすら選定してましたけど、モックさん以外の写真も入ってるはずです。はい、
うん、
あとメンバー直接年、ん、メンバー直筆年賀状、
お、
それからメンバーの私物、サイン入りチェキなど
など
となっておりますので、詳しくはイオシスショップのページをご覧ください。まだ購入できないですけど、金曜日の21時から購入可能になるので、
はい、
そのタイミングで皆さんぜひどうぞ。
お届けは元旦以降となります。
はい、
新アイテムが福箱の他に、あ、福箱の、あの松と竹は数量限定なんで、
あ、 そうです、
あと1人1個までです。そう、何個も買う人はいないと思いますけど、
はい。
それからあとノートブックレコーズが何かを、
そう、それが明日情報公開になるやつが、
はい、動画出てますけどね。
あ、そうですね、うん、あ、そうだね、あ、じゃあいいのかな。なのでそれが、明日情報公開になって
出ます。
21時頃から買えるようになるはずです。
はい、明日っていうか金曜日にノートブックの生放送もありますね。
そうです、
はい、
あとは委託品で新しいのも、
はい、アリキラ、アリキラのアリキラ白書2016、
うん、
とアリキラ福袋、
はい、
すごいですね、服がいっぱい届きますね。
お、アリキラも福袋、
何が入ってるんでしょうか、
はい、うん、
というラインナップになってます。
そのあたりが金曜、今週金曜出るやつですね、
はい、
イオシスメルマガも、まあ、8時50分とか9時過ぎとかに発行予定です。
年内の新アイテムは12月16日が最後です、
はい、
の予定です、
の予定です、
はい、イオシスショップご利用ください、
うん、ぜひ。
あとはお知らせ系でいくと、
うん、
甘神 SS、
うん、
コンプリートアルバム、
うん、
2016年12月21日発売予定。DWAT が制作したホワイト・オア・ブラックという曲が再録されてます、
うん、
すごい、CD3 枚組だったかな、
うん、
こんな重たいコンプリートアルバム、
ね、
発売予定です。
はい、
甘神
DWAT。
あとは新しい情報はないです。
うん、そうですね、イオシスパックとかの話もこの前したし、
うん、イオシスパックは12月2日に東宝パックが出ました、
はい、
あとは12月4日にユフレクビートで円環のヴァルキューリア配信開始になってます、
はい、
クロスビーツで 12月9日5曲配信になってます。
お
博士ラインスタンプ売ってます。
はい、いや盛りだくさんですな。
うん、
12月29日振り込み1日目
はい、
湯のみ出ます。
はい、
新刊これ出ます。ちょっとごめん、表紙もうできてるやつ印刷するの忘れて、これイラストだけのやつなんですけど、これ表紙イラストで、これにあのタイトルとか載ったやつはもうできてるんですけど、印刷忘れちゃったんでこれだけとりあえず出しますけど、カンコレの同人誌を湯のみで出ます。
ほう、
お仕事コレクション、
ほほう、
カンコレに学ぶタスク管理の仕方とモチベーションの維持についてという、なんとなくちょっとビジネス書風な、
なるほどね
久々に博士喋った、これ出ます。
出ます。
500円です。とりあえずあの会場にしか持ってかないんですけど、まずは残ったらイオシスショップとかに預けさせてもらうかもしれませんが、1日目です。あ、そう、これイラストはリムコロさんです。
ほう、
すごいご存知の方が、あのカンコレ界隈では結構いろいろ活躍されているリムコロさんという方に今回イラストをお願いしました。うんうん、
なるほど。
イオシス忘年会は30日でしょ。
30だから。
あ、持っていけますね。
あ、そうか。
売り切れなければ持っていけるし、なんならまあ何ぼか 何冊か29日で避けておいて30日用ってこともできます。
なるほど。
まあでも売り切れないと思うんだよな、
うん、
そんなに、いやまあそこそこ数は作るんで、うん、じゃああれですね、あの忘れないようにします、あの29日の残った分をちゃんとあの30日に持っていく。わかりました。忘れそうだな、間違って全部札幌に送り返しちゃいそうだな。
この間もサークル申し込み書買い忘れ事件もありましたしね。
そうなの、ちょっとねイベントの時はテンパるからさ
コミケは特にテンパるからな。
そうなんですよね。
12月29日振り込み1日目の湯のみでカンコレボンが出るということです。
はい、あ、そうか、29日仕事っていう方が結構いる。
うん、そうですね、B マンの方は29か30仕事納めですね。
うんうんうん、
銀行は30までやってるみたいですよ。
ああ、
いや年末ですね。
ね、
ははは。
年末年末で30日が新宿でイオシス忘年会。
はい。
で31日はコミケ3日目にノートブックレコーズとか。
はい。
お便りとか。
はい。
ベレケとかいます。
はい。
そうだね、チェックリストにちゃんと書いて。
そうね。
Google カレンダーにね最近全部書くようにしてるんですけどね。
うん。
そうだね、あと手に書いとかないとダメだな Google カレンダーに書いといても見なかったら意味ないからな。あ、でもスマホ変えたからね、
電池切れちゃう。
あ、そっかスマホ変えたから電池持つようになったし、あと Google カレンダーの通知がちゃんと出るようになったので大丈夫、これからは大丈夫。
大丈夫、
Google カレンダー入れとくわ。で入れとくわっつって入れるのを忘れるっていうあのまずそっからか、
人間って苦しいな。
そう、早くね、コンピューターになりたいですね。
早くコンピューターになりたい。12月18日は、お知らせしている通りですけども、函館オンリーフェスタ2016、ラダー K 大先生が売り子でいます。
はい。
そして札幌では、熊僕、クリッパー、私います。そして、その後、イオパあります。札幌、もし、道外から来られる方は、札幌は多分土日は寒いと思うので、
うん。
可能な限り何とかしてきてください。
うん、
暖かくするのと、あと靴、
うん、
転ぶと DW みたいにここにタンコブできますから。
ああ、できてたね、腫れてたね、
うん、気をつけてください、
うん、
最悪死にますからね。
いや、
死に至りますからね、転んで。マジで
車道のそばとかさ、車ビュンビュン撮ってる横でさ転びそうになると本当怖い。
はい、
マジ怖い。
気をつけてきてください。
本当気をつけてください。
多分飛行機が飛ばなくなるとかそういうことはないんじゃないかなと思ってますけども、
うん、
18日はいろいろあります、
うん、
で年末はコミケと予防がありまして、来年の話ですけども、1月14日小倉アルシティ、イベントが、ライブイベントがあります。ミコ、うん、さん、アームさん、ユーノヨシミロウ氏、
うん、
います。
はい、私は物販をしております、はい。
で翌日15日が大九州東宝祭ですね、うん、いつもの いつもの場所だと思います。
いつもの場所ですね。私とアームさんがいるはずです。
アームさんは昼までです、
うん、アームさん昼までです。
はい、
ミコさんは日曜日はいません。
いません、
はい、
それからそんなもんです、
うん、
そんなもんです。
はい、
お便りお待ちしてます。ふつおた夢のコーナー、お願いしないランキング、注文の多いランキングは3位がチキンになるランキングを送っていただきます、
うん、
それから豆のコーナー、イオッシュラン、なんか美味しいレストランとかですね、なんかそんな話の、ここに何かを、天草まで人手を食いに行けとか、そういう話をお待ちしてます、うん、あとはなんだっけ、あれあれ、ほらほら、川柳、
うんうん、
ヌルポ川柳が残り2回あるんで、まだ間に合ってます、
うん、
テーマはスマップか解散です。解散の方でなんかいろいろ広げていただいてもいいんじゃないかなと思います、
うん
うん、あとヌルポ流行語大賞あんまり来てませんね、あんまり盛り上がってませんもういいかなっていう気もしますお便り待ちしてます。
あとなんか今日人手の話しましたけど、なんか他にもなんかまだあんまり食べたことない食材の話とか知ってる方いたら、うん、なんか普通おたとかに送ってください。
はい、
食べれるものであれば食べに行きたい
そうね、
はい、
生放送の予定です。12月はあと19日、肉あり、
うん、
22日の2回です、
うん、
で29日はお休みです。12月29日は生放送お休みです。配信は12月30日まであります。来年ですけども、そんなにね、なんかね、木曜日にやれないことはなくて、だいたい木曜日にやるんですけど、
うん、
肉ありの時だけ月曜日にずれるという感じで考えてもらえれば大丈夫です。
はい、
1月で言うと5日12日19日で、26が肉ありで30っていう5回を予定します。
お、5回、
5、12、19、26、30。
なるほど、
はい、そんな感じです。
おお、
もうすぐ600回です。
お、600回、
2月末で600回です。
あ、本当2月末かちょっと中途半端な時期だね。
あの、1年って52週あるじゃないですか、
はい、
で毎週欠かさずやってるので、だんだんその節目が2週ずつ早まっていくの。
ああ
なんか2、3年前の時は M3 の頃にちょうどよかったの。
はいはい、はい、
今ね、今年、来年はね、2月末なんですこれ
そのうち冬込みぐらいになるね、このまま。
そうですね、
数年いくと、だから第800回、うん、900回とか、なんかその辺までいくと、
そうですね、
うん、そう、1000回とかになってくるとちょうど冬込みみたいな可能性もある、
うんうん、目指せ焦点。
イエス、
以上です。
そうだね、うん、M3 の時ね、なんかやれたらね。
まあ2年連続でやってるのかな、うん、3年連続でしたっけ、
ね、最近ね、
春の M3 の時にやってますよね、うん。
まあ、M3、うん、まあ、やるような気もするし、そのあたり忙しいんだよね
まあそうですけど、
うん、まあでもやれたらやる感じで。
そうですね、
うん、
読めない夢とか、
うん、
読めないアブ音とか、まあ、ちょいちょいありますから、
うん、そうですね。 あとこれ
こうビールをね、いただきましてね、
お歳暮ありがとうございます。
毎回あの見たことのないエビスビールが届くっていう、
はい、これすごい、なんかたくさん、
エビスビールはね、
いただきます、ごちそうさまです。
人気があるんですよこれあそこに置いといて、
助けてる、
あのご自由にどうぞって置いとくと、こう年末なんで、
うん、
みんなわーって持ってって、
はい、
家でこう年末でしょ、やっぱりいいビール飲みたいねみたいな、そういう感じスケスケのビールですね。
スケスケになっちゃって、これ黄色と緑はね、抜けてしまいます。
完全に透けてますね。人でビールになってる
これはね、あのなんかあの カタログじゃないや、なんだ、説明書ですね、恵比寿ビール、うん、すごい。はい
はい、
まあ年末に向けてもうちょっといろいろやることがあるので、
うん、
頑張りますよ私は。
はい、なるべく頑張りましょう。
これカンコレ同人誌お仕事コレクションこれ本当は明日の朝9時入稿締め切りでやろうと思ってたんですけど、
わお、
どう考えても間に合わなくて、
わお、
しょうがないからね、12月22日締め切りのとこにしました。
ほう、
1週間伸びた。
なるほど、
別の印刷所にした。
なるほど
印刷所にすることにした。別に申し込みとかまだ何もやってないんだけど。
なるほど、
これ最初36ページぐらいで考えてたんだけど、
はい、
全然やってたら終わらなくて52ページになることになりました。52ページ500円です。
ファ
ーコミケで来られる方はぜひ。
わかりました、
はい、
薄くない本ですね。
薄くなくなっちゃったね、結構厚み出るね。
カンコレの薄くない本あります、
うん、
終わります。2016年12月のいくばくかの日に配信されるヌルポ放送局でした。お送りしたのはユーシスの拓也と、
う
ん、
社長ユーのよしみでした。
また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
この放送はイオシスの提供でお送りしました。